マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間はマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回も横手市議会の情報を松川愛子がお届けしていきます。横手市議会では現在平成24年6月11日に制定された議会基本条例に基づいて議会報告会を開催しています。議会報告会とは、市政の課題全般について市民と情報や意見の交換を行う場の一つです。実際に議員が各地域に出かけて議会の報告を行い、市民の皆さんの声を聞きます。議員や議会が何をしているのか見えないという市民の声に対し、議会ではより議会を身近に感じてもらうための取り組みとして、議会の活動状況や審議内容を市議会委員が市民の皆さんへ直接報告します。横手市議会では身近で市民に開かれた議会を目指し、2012年度から毎年実施しています。今回は住民の協議機関である各地区会議と共催し、会場を20会場に増やしました。議会報告会では木村清隆議長、遠藤忠博副議長がオブザーバーとして参加し、その他24人の議員の皆さんが4班に分かれて各会場を回っています。この時間は22日ワイワイプラザで行われた横手北・横手南地区会議合同の議会報告会と、24日三内公民館で行われた三内中央地区会議の議会報告会の模様をお伝えします。22日ワイワイプラザで行われた報告会には住民22人が参加しました。小中学校の統合事業や新ごみ処理統合施設工事、農業施策や除排雪についての報告がされました。参加した横手北地区会議会長の松川義郎さんにお話をお伺いしました。
そうですね、いつもでしたらこう議会側からの一方通行的な部分がありますけれども、こういうふうに対話できるということは非常に議会が身近になったっていう部分で良かったんじゃないかと思ってます。いろいろそういう問題点がそうでこう話し合えると、そういう部分で、すぐ解消できるものもあるでしょうけれども、それよりももっとこう議会とこうやり取りができるというそういう部分が有効なんじゃないかと、そう思いました。我々ももう少しこう勉強しながら、本当に議会のそういう意見を聞きたいなと、そういう部分をちょっとこう感じています。今までそういうなかったものが出てきたと、そういう部分で非常に良かったと思ってます。
また報告の後の質疑応答では、少子化問題や除排雪、ゴミの出し方についての意見交換が出されました。ここでは横手南地区会議会長の高橋辰徳さんのコメントをお届けします。
やっぱりかなりの多くの意見が出て、まずいい会議だったなと、やっぱりこれ継続するべきだなというふうに思っております。やっぱりそれがやっぱり自分の身近な問題っていうのが結構多く出たので、変えてよかったと思っております。横手の未来設計ということが、先ほども中で話が出てましたけど、人口減の問題、やっぱり少子高齢化の問題、そっちの方でやっぱり市民と議会と一緒になって、もっともっとやっぱり考えていかなきゃいけないなと。今のまず合併した当時は10万ちょっと超えてましたけれども、今10万切っております。なんとかまず合併した当初ぐらいまで戻せるような施策をみんなで考えてやっていきたいなと思っております。
このように参加住民からはさまざまな意見が出されました。それでは報告会を終えた後の遠藤忠博副議長のコメントです。
前回2回やっての、結果として、参加者が少ないということで、今特別委員会も作られておるんですが、その中の検討の中の一つとして地区会議と共催してやったらどうかということで、今回初めての試みということで開催しました。 で、それなりの効果はあったのかなという、ちょっと甘い印象を持って臨んでいます。はい、実は人口減等々は議会でももうかなり前から話題になっております。でただ今これからの新しい基本計画が来年度から作られるわけです。10年間のものですね。でその中でどのような方向性の横手市を作っていくかということが最大の考え方と言っていいんだと思います。でそれが人口減という中での計画にならざるを得ない、それに対しての対応せざるを得ないという現実があるわけですので、そこら辺を織り込んだ中での新しい10年間の計画を進めなければいけないという思いでおります。でその人口減の対応策としてよくお耳になっていると思うんですけども、共同とか自助とかあるいは共助とかという言葉を最近耳にしておると思います。でそれが基本的には人口減社会においてのこの地域においてのありようを一つ表している言葉なんです。ですからそういうことも、横手市自体もそうですし我々議会もそれをもう織り込みながらこれからの10年間を考えようと、あるいは今の現状を考えようというような、議会としては動きになっておるわけでして、今日の質問をお聞きしててもなかなかそこが議会が発信できていないというようなことをちょっと印象として感じました。どこもあっても同じようなお叱りのお言葉が出てくるんじゃないかなと思っています。そのお叱りのお言葉を糧にしましてこれから議会一丸となって頑張っていきたいという思いでおります。
横手市内20回以上にわたって行われている議会報告会、各会場とも参加者はいるものの若い世代の参加が少ないという課題も残ります。24日山内公民館で行われた議会報告会も若い参加者はおりませんでした。参加した山内中央地区会議会長の藤原光海さんにお話をお伺いしました。
個人的にあんまりこういう市の方にはそんなに強い思いはなかったので、今回立場上参加したというような感じです。もうちょっとみんなとか人数がに なったらもう少し、この地区的にこう遠いところはなかなか難しいと思うんですけども、こう周辺の使い人だったらもっと来てくれるのかなとは思っていました。
今日はですね、年代的に60代から50代の方、若い方が少なかったっていう意見がありましたよね。
それはやっぱりどこも同じだと思います。だから今日のただほら報告会っていうだけのことに対しては別に特別言うことはないんです。そんなもんだろうと言います。説明もそれなりにこの会議報告に対しての説明はよく分かりましたけれども、ただ自分としてはもっとなんていうかここのもっと身近なここの山内のことについてのいろんな話ができるのかなと思ってきたんですけど、具体に決まったことを報告するじゃなくて、議員さんたちがこれからどんなことを考えるのか、どういうことをやるとしているのか、そういうことを伝えたいと思っています。
報告会の終えた後の木村清隆議長のコメントです。
改革の特別委員会の方で過去2回の開催がありましたけれども、なかなか参加してくれる方が増えないという悩みを抱えておりまして、特別委員会の方で今回はその地区会議にご協力を願えないかというそういう結論でしたので、お願いしてみようと、そういう形でありました。これは山内中央地区会議のみならずですね、どこの、昨日一昨日と、続いて開催されてますけど、どこの会場でも同じご指摘をいただいてます。ですので、議会側でもその開催方法の周知の仕方、それから 例えばどこかの団体を利用させてもらう、もしくは PTA に声をかけると、これからやっぱり手法はいろいろ考えなくてはいけないと思いますが、まあいずれにせよ議会報告会の在り方というのはこれが最終形というわけではなくて、やっぱりいろいろな工夫をしながら改善をする点はたくさんあると思いますので、その開催方法、周知の仕方には課題がまだまだあると感じています。もっともっとたくさんの方に議会、市政というものを身近に感じていただけるように、私らも努力しますし、やっぱり工夫も必要だというふうには感じているところです。なかなか議会が主導という、もちろん主導というよりも主体となってやるわけですので、なかなか行政機関を使うというのはなかなかできない、非常にそこに最大のその問題というか悩みがあるところでして、今回はそれでもなんとかと思いながら行政にもお願いして回覧板にも利用させていただきましたし、その辺がやっぱり最終的にはやっぱりもっとたくさんの方に参加していろんなご意見をいただきたいというのが目的ですので、まあ、行政側とも協議がまだまだ必要かなというふうに思っています。これからまだ続きますし、また本当に貴重なご意見もたくさんいただいてます。やはり議会報告会という名前で果たしていいのかという、そもそもの課題も見えてきているところです。もっと具体的に市政懇談会というふうに、例えばですね、市政懇談会というふうにして、もっとざくばらんな市民と議員との懇談ができるような場にした方がいいのではないかとか、そういうふうな工夫ももちろん必要かなというふうに感じているところです。
この時間は22日ワイワイプラザで行われた議会報告会と、24日山内公民館で行われた議会報告会の模様をお伝えしました。横手市議会では身近で開かれた議会を目指して、議員が地域に出向いて市民の皆さんに直接議会の内容をお知らせする議会報告会を開催しています。期間は7月22日から31日まで、市内20会場で開催しています。それでは今後行われる議会報告会のスケジュールをお伝えしましょう。30日開催の議会報告会は三大地域のふれあい館で午後6時30分から、横手地域の栄館で午後6時からそれぞれ行われます。また31日は太夫地域局で午後1時30分から、日高地域の吉田地区障害学習センターで午後6時から、山内地域の南郷交流センターで午後7時から、増田地域の増田地区多目的研修センターで午後7時30分からそれぞれ行われます。報告会の日程は7月15日発行の議会だより、また横手市のホームページにも掲載していますのでご覧ください。議会をより身近に感じていただけるよう、市議会議員が分かりやすくお話しします。ぜひお気軽にご参加ください。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会、議会報告会について情報をお届けしました。